常任委員会審査、総務企画委員会、福祉文教委員会、経済土木委員会の3つの委員会です。はじめに、総務企画委員会、委員長藤沢和茂、副委員長鈴木和樹、委員水垣美幸、保坂直樹、稲川真嗣、小島真一、榎木戸絹代、赤木正典。6月19日に開催された総務企画委員会では、議案5件、条例議案4件、補正予算議案1件について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第50号、筑西市附属機関に関する条例の一部改正について、質問、この会議の目的は？答え、市の魅力とは何か？市民から意見を募って、共にシティプロモーションを推進し、市民自らが誇りを持って、市内外に案内ができるよう、郷土愛の醸成を図っていく。質問、プロジェクト会議とシティプロモーション推進課の役割分担は、どのようなものか、またどのようにサポートしていくのか。答え、発足当初はしっかりとサポートをしていきたいが、最終的には自走化できるようにしたい。座学だけでなく、ワークショップや街に出て実際に感じていただく機会を設けたいと考えている。議案第56号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第2号、下館駅周辺にぎわいづくり推進事業、質問、運営事業者は市になるのか。答え、市内の業者に広く声をかけ、プロポーザル方式で選定することを検討している。質問、今後、毎年度予算を投じるのか。答え、施設は市が整備するが、運営者責任の範囲外での破損等を除けば、毎年度の経費としては想定していない。質問、プロポーザルの参加条件として、団体での参加は視野に入れているのか。答え、今後、プロポーザルの使用を決定していくことになるが、たくさんの方に応募していただきたいと考えている。総務企画委員会でした。次に、福祉文教委員会、委員長中座俊和、副委員長二瓶正美、委員荒井悟、高田和弘、日高久恵、小倉ひとみ、大島茂、三浦譲。6月20日に開催された福祉文教委員会では、議案5案、地方独立行政法人議案1案、契約議案1案、条例議案2案、補正予算議案1案について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第48号、地方独立行政法人茨城県西部医療機構第2期中期計画の変更について、質問、現在医師数が目標値37名を達成しているが、目標値の変更は？答え、常勤医師37名中、研修医や専攻医も勤務、年度途中に交代や派遣元に戻ることもある。産休や育休等により、医師数は変動。現状でも、2名から3名の医師確保が必要。質問、健診センターのスタッフ数は？答え、令和7年度は、医師5名、看護師5名、医師技術職5名、事務職6名の合計21名。令和11年度は、医師7名、看護師8名、医療技術職8名、事務職9名の合計32名。議案第56号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第2号、放課後児童クラブ整備事業。質問、受け入れ対象者と人数は？答え、下館小学校区の1年生から6年生を対象とし30名程度。質問、希望者全員の受け入れは可能か？答え、 令和5年6月1日現在、下庄児童クラブは4クラス定員160名に対し、利用者159名。羽黒っ子児童クラブは、1クラス定員28名に対し、利用者35名。保護者の就労状況により、必要に応じて受け皿の確保を行っていく。福祉文教委員会でした。次に、経済土木委員会、委員長、三沢隆一、副委員長、森正夫、委員、塚田紗代、吉富康信、田中貴則、増渕真二、堀江健一、秋山圭一。6月21日に開催された経済土木委員会では、議案3案、指導路線議案2案、補正予算議案1案について審議し、すべて原案の通り可決されました。議案第56号、令和5年度筑西市一般会計補正予算第2号、農林航空防除支援事業、質問、姫飛び運河に関する予報は？答え、県西県南地区における小麦の補助での補殺による調査では、過去8年間で最多となる予報である。道の駅拡張整備事業、質問、基本計画策定業務委託にかかる人件費単価は、日割り計算でどの程度高騰しているのか。答え、平成27年と令和5年の単価比較について、主任技師が日額4万9500円だったものが、6万2200円で約 1.26 倍高騰している。質問、既存の道の駅とどのように一体性を持って整備するのか。答え、地権者の協力が必要不可欠となるので、地権者の意向を確認しながら整備する範囲を確定し、既存の道の駅とどこで一体性を持たせられるか、どういった形でアプローチするかを基本計画の中で策定していく。委員からの主な意見。あくまでもゴールありきの手法ではなく、慎重に議論、計画をして、皆様が満足できる道の駅にしていただきたい。ワーキングチームには、行政だけでなく、子育て世代、若者世代を加え、有効活用できるような整備委員会を構成いただきたい。ここまで常任委員会審査でした。